毎週水曜日にお届けしています三田警察オンラインです。この時間は三田警察署に電話をつないで、この1週間の事件事故、また防犯ポイントなどをご紹介いただいております。お電話に三田警察署副署長の野上さんです。お待たせしました。
はい、三田警察署副署長の野上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずこの1週間の事件事故ですけれども、いかがでしょうか。
はい、はい、まずつきまとい事案が発生しております。
あ、そうなんですね。はい、
7月15日の水曜日、はい、午後4時30分ごろ、三田市天神3丁目2番付近の路上で、はい、つきまとい事案が発生しました。
あ、そうなんですね。
はい、はい、徒歩で通行中の女子中学生に対して、はい、なあと大声で声をかけながら、はい、つきまとったもので、怖くなった女子中学生は、まあ、その場から逃げ出したものになります。
そうなんですね。はい、
この行為を行った者は、年齢が30から40歳ぐらい、
はい、
身長が165から170センチくらい、
はい、
で中肉、黒色の長袖シャツ、
はい、
黒色ズボン、
うん、
黒色ハンチング帽、白色マスクを着用した男です。
あ、そうなんですね。
はい、まだちょっと検挙には至ってないんですけども、はい、まあ、防犯ポイントとしまして、はい、まあ、こういったことが、ね、現れた場合はですね、もうすぐに逃げる、
逃げる、はい、
はい、助けを求める、
はい、助けを求める、
はい、周りの人にすぐ知らせてください。
知らせると、はいはい、こちらが防犯ポイントになるということですね。はい、今捜査中ということですね。わかりました。その他いかがでしょうか。
はい、次は特殊詐欺事件の発生ということで2件発生しております。
はい、2件ですか。はい、
はい、1件目がですね、6月中旬から7月15日水曜日までの間に、はい、三田市内で特殊詐欺事件が発生しました。はい、SNS で知り合った者に、うん、融資するには先に保証料を支払ってほしいと、
はい、
融資は150万円まで可能などとメッセージを送ってですね、まあ、複数回にわたって、うん、まあ、指定した口座に現金合計20万円を振り込みして騙し取ったと。
そうなんですね。大金ですね、こちらね。
はい、はい、2件目がですね、はい、4月中旬から、こちらも7月15日水曜日までの間に、はい、同じく三田市内で特殊詐欺事件が発生してます。
はい、
こちらはですね、こちらもまあ SNS で知り合ったもので、
はい、
で、まあ、あなたに送りたいものがあると。
ほう、
知り合いの宅配業者を使うので、あなたの LINE を教えてもいいですかと、
うん、
と言われたことから、はい、被害者の方は、荷物を受け取れるのであれば、と思って、
はい、
これを了承しますと、うん、今度は宅配業者を名乗る者とやり取りを行って、
うん、
相手がですね、発送費用が必要であるとできたことからですね、相手方の支持する額のギフトカード等をですね、
はい、うん、
コンビニで購入して、
はい、
宅配業者にカード番号を送ったと。
番号してた。はい、
すると今度はですね、
まだあるんですね。はい、
郵送に関する手続き費用が必要であるというようなことを指示してきたので、まあ、さらにですね、ギフトカード等を購入して、はい、まあ、その都度カード番号を宅配業者に、うん、まあ、合計約920万円分送信させて、まあ、騙し取られています。
そうなんですね。920万円分ですか。はい、すごい額ですね。
はい、
こういう詐欺があったんですね。
はい、まあ、防犯ポイントとしましてはですね、はい、まあ、個人名義の口座に送金してとか、
うん、
まあ、暗号資産を送ってというのは、まあ、文言には要注意、
要注意ですね。はい、はい、
で SNS とかですね、うん、アプリで知り合った人からの、まあ、お金の話っていうのもまたこれも要注意と。はい、
そうですね。
はい、で警察庁が推奨する特殊詐欺アプリを、まあ、インストールしましょう。
はい、
詐欺の犯人がよく使う国際電話を、まあ、ブロック警告できます、
うん、はい、はい、そうですね。この特殊詐欺のアプリですね、はい、防止するアプリをぜひ入れていただいて、はい、引っかからないようにした方がいいですね。
そうですね。
SNS っていうのは突然こういうやってくるんですね、メールとか。
そうですね、
メッセージがね、
はい、
ま
あ、最初はもう何気ないやり取りなんですけども、あ、まあ、次第にこういったお金を要求するような話題に変わってくると。
そうなんですね、はいはい、気をつけたいと思います。はいはい、その他いかがでしょうか。
は
い、
次はですね、郵便局をかたる電話がかかってきております、
うん、はい、
7月17日金曜日、うん、午後4時頃なんですけども、はい、三田市欅台5丁目で、はい、自宅の電話にですね、
自宅の電話、はい、
郵便局をかたる特殊詐欺の、まあ、予兆電話がありました、
うん、はい、
防犯ポイントとしまして、はい、まあ、不審な電話ですね、はい、特に自動ガイダンスはもう即切断しましょう。
そうですね、自動が多いですね、これね。
そうですね、
この場合は即電話を切るということですね。
はい、はい、
ました。
次はですね、はい、自転車盗が発生しています。
自転車盗まれたということですね、
はいはい、7月16日木曜日、はい、午後9時ちょうど頃なんですけども、はい、から、まあ、翌7月17日金曜日の午前3時頃までの間に、
はい、夜中にかけて、
はいはい、三田市鈴掛台3丁目の商業施設の駐輪場に、うん、無施錠で、自転車を止めていたところを盗まれた。
鍵かけてなかったですね、
はいはい、防犯ポイントとしましてはですね、はい、まあ、必ず自転車に鍵をかけましょう。
そうですね、
で、さらに、まあ、備え付けの鍵に加えてですね、うん、ワイヤー状と2ロックにして盗まれにくいようにしましょう。
そうですね、はいはい、2ロックがもうね大事ということですね、はい、分かりました。皆さん気をつけてもらいたいと思います、
はい、
さて今日の話題はどんな話題になりますでしょうか、
はい、今日ですね、はい、危険運転致死傷罪等の改正についてちょっとお知らせさせていただきます。
はい、分かりました、
はい、危険運転致死傷罪というのはですね、はい、まあ、危険悪質な自動車の運転行為を行って、はい、まあ、その結果人を死傷させたものを、うん、刑法犯である傷害罪とか、はい、傷害致死罪に準じた重い法定刑によってで、まあ、処罰するという犯罪類型になります。
ああ、そうなんですね、
はい、で、こういった行為で死亡させた場合は1年以上20年以下の有期拘禁刑になります、
はい、
でまた負傷させた場合は、はい、15年以下の、まあ、拘禁刑というふうになっております、はい、で、改正の内容なんですけども、はいはい、一つ目がですね、飲酒運転に関する区分になります、
うん、あ、そうなんですね、
はい、はい、まあ、これまではですね、はい、基準数値というものがなかったところで、うん、はい、まあ、アルコールの影響による正常な運転が困難な状態で、うん、まあ、自動車を走行して人を死傷させた場合というふうになってるんですけども、はい、まあ、このアルコールの影響というところがですね、はい、ちょっとなかなかつかみにくいところもあったんですけども、
はい、これは
数値が決まりまして。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、数値基準を満たす高濃度のアルコールを身体に保有する状態ということで、うん、
はい、
呼吸中のアルコールがですね、はい、0.5mg/L 以上の場合はもう一律にですね、危険運転致死傷罪の対象となっていきます。
そうなんですね、はい、
まあ、正しいなんですけども、まあ、その他アルコールの影響に正常な運転が、まあ、困難な状態ということで、
ね、はい、
まあ、こちらの方はですね、うん、その数値基準を満たさなくても、うん、危険運転致死傷罪の、まあ、対象となっている場合もあるということです。
わかりました、はい、
で2つ目がですね、高速度運転というところで、はい、新しく類型されております、
はい、高速度、はい、
はい、高速度で自動車を運転し、うん、人を死傷させた場合ということなんですけども、はい、こちらもですね、まあ、数値基準が定まっております、
はい、
はい、最高速度がですね、うん、60キロ以下の場合ということで、はい、まあ、いわゆる一般道路のイメージですね、
は
い、
そうですね、で
それに加えて、まあ、最高速度をですね、はい、プラス50キロ、時速50キロ以上ですね、うん、
はい、
の場合で走行した場合、
はい、
次はですね、最高速度が60キロを 超える場合ということで、はい、まあ、高速道路とかが想定されるんですけども、はい、まあ、こういった道路の場合は、はい、最高速度が、まあ、プラス60キロ以上というふうになります、はい、まあ、こういった基準に該当しますと、はい、一律に、まあ、危険運転致死傷罪の対象と、はい、なるほど、いうふうになってきます。
そうなんですね、
はい、で、まあ、こちらもあの今申し上げました速度に準ずるような速度であって、はい、道路やですね、交通の状況に応じて、はい、まあ、重大な交通の危険を、まあ、回避することが著しく困難な高速度ということで、はい、今申し上げました数値基準を満たさなくても、はい、まあ、危険運転致死傷罪の対象となる場合があると。
そうなんですね、はい。
3つ目としまして、
はい、3つ目、
ことさら滑走等類型ということでちょっと分かりにくいんですけども、はい、あの、まあ、一般的にドリフト走行というような言われるような、
そのことなんですね、
はい、
車と横に滑らせて走る走行ですね、
はい、で、ことさらにタイヤを滑らせ、はい、または、まあ、浮かせることによりと、まあ、あのウィーと言われ
る
前日本体、はい、まあ、そういったことによって、はい、その進行を制御することが、まあ、困難な状態にさせて、自動車を走行させて、はい、まあ、事故、人を死傷させた場合ということで、はい、こちらも新しく基準が設定されました。
作られたんですね。
はい、で、次にですね、はい、道路交通法になるんですけども、はい、酒酔い運転というのがあったんですけども、
ありましたね、はい、
こちらもですね、数値基準が新設されています。
そうなんですね、はい、数値が決まったと。
飲酒運転には酒酔い運転と酒気帯び運転の、まあ、2つの罰則があるんですけども、はい、酒酔い運転の要件がですね、はい、まあ、これまではですね、アルコールの影響により、まあ、正常な運転ができない恐れがある状態ということで、うん、はい、明確な数値の基準はなかったんですけども、
これまでなかったんですね。
なかったんですけども、はい、今回の改正でですね、呼気アルコール濃度がですね、はい、0.5 ミリグラム以上ということで、うん、もう危険運転と同じような数値が設定されています、ね、
はい、
で、まあ、ただし こちらもですね、はい、アルコールの影響によって正常な運転ができない恐れがある状態で、はい、今申し上げました 0.5 ミリグラム未満でもですね、
はい、
アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態と認定されれば、はい、まあ、酒酔い運転というふうになる場合があると。
そうですね、
はい、で酒気帯び運転に関しては、はい、まあ、要件の変更はなく、はい、これまで通り、うん、呼気中のアルコール濃度が 0.15 ミリグラム以上というふうに定められたままとなっております、
は
い、
あ、これは変わらず今の通りということですね、はい、まあ、飲んだらもう乗らないと。
そうですね、一番そこですね、
非常ですもんね、
はい、
よりこう明確化されたということですね、
それ
ぞ
れね、
はっきりしたと、はい、では最後にメッセージをお願いいたします。
はい、夏の交通事故防止運動実施中です、
はい、
危険運転、飲酒運転は、はい、皆さん自身や他人の未来を奪う行為です、
うん、そうですね、
はい、ルールを守って思いやりのある運転をお願いします。
はい、今交通事故防止運動中ということですのでね、皆さん安全運転ね、はい、お願いしたいですね、
はい、
ではこの1週間もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、三田警察署副署長の野上さんでした。